どうもこんばんは、大魔王です。大魔王のオールラジオ、今週もどんな感じでやりましょうかね。どんな感じでやってほしいでしょうか。お風呂ラジオがどういう層に、どういう風な期待で聞かれてるのかが僕にはよく分かってないので、どういうお風呂ラジオがいいのか、皆さんにね、聞いてみたいですね。いいお風呂ラジオ、悪いお風呂ラジオ、普通のお風呂ラジオみたいな感じで、送ってくださったらいいんじゃないでしょうか。いいんじゃないでしょうかって言ってもあれなんですけども、ねえ、まあ、決まった方しかメールをくれない、このお風呂ラジオなので、なんでしょう。もうそんなにね、肩肘張らなくてもいいから、いろんなメールが欲しいんですよ。まあ、ツイッターは僕のツイッターをね、フォローしていないお風呂ラジオリスナーもいるかと思います。iTunes とかで、ね。たまたま見つけてね、猫の絵が可愛いから聞いているとか。よくわからないけど、デブがお風呂に入っている音を聞いて喜んでいるゲイの方とか、まあこれ実際いらっしゃるんですよ。実際いらっしゃるという噂を聞いたことがあるんですが、まあそういういろんな人数があってね、まあでも、それに全て答えられるわけではないですけど、まああなたにとってのいいお風呂ラジオ、悪いお風呂ラジオ、普通のお風呂ラジオみたいなね、こういうお風呂ラジオが好きでした。こういう回が好きでしたとかね。この回はちょっと鬱陶しかったなとかね。何か送っていただければいいかなと。まあ、これは別にメールテーマというよりは、ずっと通年で、聞きたいんですよね。ツイッターで書いていただいても全然結構なんですけど。なんかよくわかんないんで、まあ、なかなか感想もなくてね。まあ、例えば僕の仲間である、まあ最近顔出してませんけども、もこもこパレード。お風呂ラジオの T シャツの後ろにもちゃんとね、ロゴマークが入ってます。もこもこパレードさんですね。もこもこパレードの、他のラジオの、まあアカウントとかを見ていると、結構その感想、メールとか感想ツイートとかが多いんですよね。で、大魔王ラジオチャンネルはね、なかなか、まあ、オールラジオに限らず、他の番組も話題にしてもらえてない。まあ、その分聞いてる人が少ないという話もあるんですけれども、とりあえず、2、3人かもしれませんが、聞いている人が。ね、2、3人なのか、1万人なのかで、半分書いてくれたら、1万人だったら5000人。こっちは一人じゃないですか。だから、そういう意味で言うと、なかなかね、僕の努力が足りないから、聞いてる人も少なくて、だから感想も少ないんだと言われればその通りなんですけれども、なんかこう、僕にとってのお風呂ラジオっていうのはこういう形なんですが、皆さんにとってのお風呂ラジオはこういう形であってほしいみたいなことを聞かせていただくと嬉しいかなと。思ったりします。思いつきですからね。録音ボタン押すまでこんなこと全く考えてなかったんですけれどもね。はい、お風呂ラジオでございます。まあ、5月になりましてね。ゴールデンウィーク、皆さんどうでした？ゴールデンウィーク、いろんなところに遊びに行ったりとか、そういうことをしてらっしゃるのかな？まあ、ゴールデンウィーク、今回は、10連休まで行けると、月曜日と金曜日休むと10連休なんてね言ってましたけれども、まあ僕の場合は人の休んでいる時に働いて、人の働いている時にも働くと、いう生活を送っているので、まあ皆さんとはちょっと違う生活なんですけれども、まあ僕のゴールデンウィークは先週このオールラジオを更新いたしました。月曜日、あの月曜日に始まって、その当日月曜日に終わりましたね。で、その月曜日自体は僕はナインというアイドルグループのリリースイベントに行ったんですけれども、まあリリースイベント自体初めてでね、まあこれドロータ工場でもまた話すことになるかと思いますけれども、なかなか、まあ、川島海香ちゃんがもうすぐ辞めるということで、辞める前に、なんとかリリースイベント滑り込むように行けてよかったです。 まあ、歌もライブも相変わらずいいし、初対面でね、喋ることができましたので、海香ちゃんともそうですけども、他のメンバーともね、喋ることもできましたので、非常に良かったですが、まあその日も休みだって言いながら、そのまま僕泊まりだったので、まあ実質休みはないのと一緒ですね。その前6連勤してたんですけども、まあバスツアーとかありましてね、この間も話したと思いますけれども、バスツアーとかあって休んだりしてたので、6連勤ぐらいで済んでたんですが、その月曜日を挟んで、5月いっぱいもう休みがございません。ゴールデンウィークどころか普通の休みがございませんので、29連勤までは確定しております。これ29連勤までは確定しておりますというのはなぜかというと、この先、6月に入ったらそのまま連勤が続くからですね。はい。まあでも5日までかな、続いたとして。だから34連勤までが最高じゃないですかね、今回の場合は。なぜならば、6月6日絶対休むからです。これは毎週言ってますけど、アイドリング推しメンラジオの5周年イベント、東京の新宿ネイキッドロフトさんでやりますので、それは行かなきゃいけないんですよ。まあ、仕事終わりで行くとはできませんからね。今回の場合は。だから、まあ日曜日の夜に出て、月曜日に朝とか昼に着いて、で、イベントやって、夜帰して帰ってきて火曜日だから、月火は休まないといけない。少なくとも。で、火曜日の夜はもう泊まり決まってるので、まあ実質休みじゃない。さっきのと一緒ですね。で、月曜日丸々、だから6月6日と6月7日に関しては一応、休みで泊まりだけあるという状況ですから、このまま行くと34連勤なんじゃないかなと予想しています。その間もしかしたら1日ぐらい休みが入るかもしれませんけども、一応今のところ34連勤ちゃうかなという感じですね。まあだからゴールデンウィーク、ゴールデンなウィークなどどこにもないんですよ、僕にとっては。黄金週間、黄金をもらいに行くね、金を稼ぎに行く、そんな習慣でございますけれどもね。まあでも、お休みになって、例えば1週間休みになったからどっか行こうっていう感覚が僕にはあまりなくて、なんかね、旅行するっていう感覚がないんですよね。特にその観光旅行みたいなのをやりたいと思うことがほとんどないんです。だから、別に家に行って編集してラジオ撮ってる方がマジだし、出かけても大阪のね、どっかアルカルカさんとか、プラセボさん行ってイベントやってたりとか、ベニツルとかでイベントやったり、収録してる方がずっといいわけですよ。精神衛生上。本当に休みがいらないんですよね。休みたいですか、皆さん。そんなに。そんなに休みたいかな。別に休まなくて仕事できるんなら休まないでいいと思ってるんですけど、ただやらなきゃいけないこともたくさんあるので、大変ですよ。この、だって34連勤になろうかとしているこの中でですね、僕はいろんな人にこう、発注いただいてね、アイドリング推しメンラジオの T シャツ作るって言ってるわけですよ。しかも、その合間合間で自分で印刷するって言ってるのね。自分で、印刷するんですよ。こればっかりはもうどうしようもない。しなきゃしょうがないですからね。決めた以上は。だから、今のところまだ発注はしたんですけど、原資である T シャツがまだ届いてないわけ。まだお金も払ってないし。多分ね、ゴールデンウィークで休んでるんですよ。発注はま、行ってるんですけど、そこから多分月曜日になってやっと、ああ、こういう、大魔王さんという人が来ましたと、本名でもちろん申し込んでますけど、在庫を確認して、これこれこうですよって返信がうちに来る。で、僕が銀行に振り込みをする。それ確認する。梱包して送ってくる。だからね、水曜日ぐらいにしか多分届かないんですよね。で、水曜日ぐらいに届いて、やっと作業が始められる。で、毎日仕事してますから、仕事終わりで1時間だけとかでやらなきゃいけないわけですよ。1時間だけ、2時間だけ。まあ、とりあえず1回にできる量を今回9枚ということになってますので、とりあえず9枚を1日にやると、毎日、作ると そういうふうに今考えてますね。とりあえず9枚作る。すると、まあ、1回に9枚作れたら、1時間ぐらいで、なんとかなるのではないかと。この間でも3枚やるのにね、2時間ぐらいかかってるんですけど、なんとなくコツが分かったので、そのコツをうまく使うことができたら、1日9枚も夢ではない。まあ、印刷するだけじゃなくて、アイロンかけたり洗ったりしなきゃいけないので、もちろんそこまでを1時間ではできないんですけれどもね、とりあえず印刷だけでも1時間でやりたいなと思ってます。まあ、この忙しい中ですけれども。なんかね、本当に今日もある知り合いとね、ツイッターでちょっと会話をしておりまして、まあ僕仕事中だったんですが、仕事の合間合間、ガツッと例えば1時間休憩とかないんですよ。全く飯食ってる時も別に休憩してないし、飯食いながら何かやってるんですけど、その代わり合間合間に5分とか10分とかいう、休憩がね、1時間に5分休憩、その直後に10分休憩みたいなのが現れるんですよ。で、その間にツイッターとかやってるんですけど、フェイスブックとか。で、それで、ある知り合いがね、ゴールデンウィークが終わってしまうと、この日曜日で、ああ、そうだねと。俺のゴールデンウィークは月曜日に始まり、月曜日に終わったよと。そうか、大変だね、短かったよねって言うから、そう、だいたい8時間ぐらいと。本当に月曜日の8時間ぐらいが、もう全くもっての休みで、で、泊まりに行って、ネットラジオ、このお風呂ラジオ先週の僕編集してましたからね。泊まり先でね。で、この1週間ということじゃないよと。いや、違うと。今、絶賛29連勤中で、この先もまだ伸びるかもしれません、ね。過労は大丈夫なのかと。ね。過労死するんじゃねえかみたいな心配をかけられたんですが、まあ、はっきり書きましたね。僕が今実際思っていること。楽しく過労してるから大丈夫。ね、楽しく過労しているかどうか。楽しくなく、ストレスだけでやってるか。楽しいと思いながら、アゲアゲでやってるか。この違いで、全然、こう、心持ちが違いますからね。とりあえず、楽しく、これからも過労を加えていきながら、自分の面白いを追求していきたいと思います。それでは、お風呂ラジオ今週もここからスタートです。大魔王の大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王お風呂ラジオ。ちょっと炭酸水をいただいておりました。やっぱりね、ちょっと暑い時期になってきて、水分補給をしながらお風呂ラジオを撮るってすごく大事だなぁと思っているんですよ。寒い時期はそうでもないんですけどね、だんだん暑い時期になってきましたから、もうだって仕事行くのも朝はまだちょっと寒いですけど、長袖 T シャツに半袖 T シャツを上重ね着でね、今まではフリースとかパーカーとか着てなかったら寒かったですけど、まあなんとか大丈夫ですよね。まあ、昼間は暑いかどうかちょっとね、僕は室内仕事をずっとしてるので、わかんないですけど、でも、だいぶやっぱり暑いという気持ちになる時期に差し掛かってまいりました。まあそんな時期はやっぱり、あれですね、水分補給、これから大事です。結構ね、夏になるとね、合間合間に休憩を入れないとお風呂ラジオできませんからね。それで熱い湯が好きなんですよ、これまた。お風呂はね、ぬるいとね、しんどくなってくるんで、なんていうのかな。熱くてしんどい、ぼんやりするのとはまた違う、ぬるいから全然温まらないという、なんかストレス溜まる感じのしんどさがあるんですけども、今日は結構ぬるめで入ってますね。まあ、この時期になってくるといろんな、動植物とかね、虫とかね、もう活発に生きるようになって、生きるってもともと生きてんだろうけども、生まれて活動したりするんですけど、さっきね、お風呂ラジオ撮るのに、お風呂沸かしましてね、ちょっとしばらくうだうだしてたんですけども、お風呂ラジオ撮ろうと、入浴しようと思って、 ってね、ガサッと入ってきたら、バラバラバラ、バサバサバサというほど大きくはなかったですけど、目の前をこう、まだ暗かったんですよ。電気つけてない中、うわーっとなんか飛んできてね、うわーっと思ったら、ガでしたね。ガ。まあ、ちっちゃいもんですけど、親指ぐらいもないかな。人差し指の第一関節ぐらい。僕の指ね。細い指の人ではダメですよ。僕の指で、人差し指の第一関節ぐらいの大きさ。でも、まあ、怖いじゃないですか。なんていうのかな。まあ、別にじっとしていったらどうってことないし、触ろうと思えば触れるんですけど、飛んでくると怖いですよね、やっぱりね。で、急に来られるとやっぱり、無防備ですから、こちら。で、この、お風呂の中電気つけてると、居座られるので、一遍つけたのをもう一度消しまして、電気を。で、窓を開けて、その外のね、電気、窓の外の電気をこうつけてですね、なんとか出て行っていただきました、先ほどね。まあ、無駄な殺生は、無益な殺生はやりたくないので、その辺にいて、この間もあれですよ、全然いることを知らずに、バターンとこう、お風呂をね、追い焚きとかしたらお湯がいっぱいになるところに、僕のような大きな体積の男がですね、このいっぱいお風呂のお湯が張られた容積の中にズバッと入るわけですからね、アルキメデスですよ。アルキメデスじゃなかったっけ、お風呂に入ってて、その体積の法則みたいなものを、あれは誰、アルキメデスじゃないね、多分ね、アルキメデスって哲学者だね、なんかその辺の時代の人、その辺の時代の人がやったあの感じですよ。バサッと入ったらね、バサッバサッバサッバサッってこう、その時もガでしたけれども、飛びましてね。でももう力尽きて流れていってしまわれました。そういう無益な接触はしたくないわけ。別に。憎いわけでもないから。ね。だから出て行ってくれればそれでいいので、居座ってくれなければ。居座られたらもうちょっと落ち着かないですからね、こうやって。オロラジオやってる時も、後ろに小さいながらもガがいたりしたら、すごくこうやりにくいじゃないですか。だからね、もう丁重に退出していただいたわけですけれども、まあ、ああいうこう虫とかもね、活発になってきて、春っていうのはいいもんですけれどもね、もう夏に向かってますが、ガと蝶の見分け方知ってます皆さん。なんかね、子供の頃、すごくどぎつい、いやらしい模様とかが入ってるのがで、こう、爽やかな感じで可愛いのは蝶みたいな、そんな風に思ってたんですけど、違うんですよね。ガと蝶はもう生物学的に全く違うものなので、はっきりとした見分け方があるんです。これ知らない人もいるかと思いますけど。ものすごく綺麗で、うわ、綺麗な蝶やなぁと思ってもガの場合と、このガ、なんだ、やっぱりゴテゴテしてて嫌だなと思っても蝶だったりするわけ。この差がもう歴然としてあるんですけれども、その歴然としたものっていうのは何かっていうと、蝶々は羽を畳んだ時に、上に畳まるわけですよ、こう。こう、お花とかにこう、止まっている時に、上でピタッと羽と羽がくっつく状態で畳まるのを蝶って言うんですね。で、壁とかにくっついて、羽がそう浮く状態じゃなくて、壁側にベタッとくっつく。これがガですね。多分合ってると思うよ。間違ってたらごめんなさいね。そうじゃないのもいるとか言われたら困るんですけどね。これは左ヒラメの右カレイと一緒でですね、左向いてたらヒラメで、右向いてたらカレイなんですけど、たまに違うやつがいるらしいですよ。突然、みたいな。そんなのはわかりませんけれども、基本的には壁にベタッとくっつく羽のやつはガで、上にピンと立ってるね、こう対象物に対して、壁なら壁に対して直角に羽がピッとこう立ってるのが蝶と、考えるとわかりやすいかなと思うんですけれども。まあ、ああいうものが気持ち悪い人はガだろうが蝶だろうが気持ち悪いっていう話もあるんですけど、うちのおじさんが昔、生駒に住んでましてね、奈良県生駒市の、公団なのかな、団地みたいなところでした。 マンションというよりは団地に近かったと思うんですけど、僕自身もまだ小学生ぐらいで、そこの一家はもうすぐ引っ越すんですよ。もう、まあその離れて暮らしてますから、気づいたら引っ越してるのね。それは1年とかで引っ越してるわけじゃないだろうけども、もう、どこそこに引っ越したんだと。一回遊びに行って、気づいたらどこどこに引っ越したんだ、みたいな。なんでしょうね。よくわからないですけど、そこの一家が、あそこのね、奈良県の生駒市に住んでる時に、団地にすげえでっかい蚊がいっぱい泊まってましてね。まあ子供の頃だから、そう思ったのかもしれないけど、僕手ちっちゃいんですけど、手の甲もでかいし、指も太いんですが、基本的に指が短いんですね。すごく手がちっちゃい。男性用のハンドボールを持ち上げることができないぐらいちっちゃいです。バスケットボールをね、吸い付くように手で持てる人とかね、いますけど、そんなこと絶対できません。ハンドボールでさえ持てない、持ち上げることができないぐらい手が短いんですけど、まあ、それぐらいの大きさの、僕の手ぐらいの大きさの蚊がね、うわーっとね、まあまあ止まってましてね。あれは気持ち悪いですね。あれはちょっと退散願うにもちょっとしんどいですよ。僕のお風呂にもしそれぐらいの、僕の手のひらと同じぐらいの大きさの蚊が止まってたら、ちょっとお風呂ラジオをしばらくちょっと休止するぐらいの気持ち悪さはあるかもしれませんよね。ああいうのってどうなんでしょうね。まあ田舎だから、一個まの結構山の方でしたよ。坂の上の方を上がらなきゃいけないようなとこでしたけれども、どこか全く覚えてないんですけどね。基本的に連れられていくだけですから、今だったら自分の車を運転していくだろうから、大体この辺って覚えられますけど、当時はとにかく電車とかで連れて行かれてバス乗ってここだって言われるだけだから、よくわかってないですけど、結構坂の上にありました。結構周りにこう緑が多かったような記憶がありますので、そういうところからやってくるのかもしれないから、田舎だからとも言えるかもしれないけど、なんとなく僕のイメージですけど、なんとなくですよ、そういう蛾ってなんかね、団地好きですよね。なんかマンションの壁にはいないけど団地の壁にはいるような、多分すげえ偏見だと思うんですけど、そんなイメージがありました。まあね、今日もどなたかが書いてましたけど、森とか、そういうところ散歩するの大好きだけど、虫は苦手みたいなね。まあ、外で遊ぶの大好きだけど、花粉症と一緒で、すごく矛盾してるんだけど、かわいそうみたいなところがありますよね。まあ、蛾に限らず、いろんな虫がうわーっとやってくる、そんな夏ですからね。夏、まだ夏じゃないのか。まあもうすぐ夏ですからね。その前に梅雨があると思いますけれどもね。僕は結構嫌いな季節ですよ。上着を大きいの持ち歩かなくていい代わりに着替えをいっぱい持って歩かないといけない、タオルも何枚も持っとかなきゃいけない季節ってね、しんどいです。だから今ぐらいの時期一番いいですね。上着も持たなくていいし、かといって着替えもそんなにいらないしという、これぐらいの季節が一番いいかなと思いますけれども、これから先またいっぱい荷物がある日々になるのではないかとね、そんな風に心配しておりますが、まあ心配といえばと、なかなか上手に話をつないだと思うんですけれども、まあ今回心配というね、メールテーマで、メールを募集させていただいたんですけれども、まあ今週ね、たまたま、家に帰ってきた。たまたま家に帰ってきたけど、毎日家に帰ってますよ。泊まりじゃない時はね、普通に家に帰ってきて、飯食ってる時だったか、僕一人で多分ちょっと遅くなって、ダイニングで飯を食ってたんですけど、うちの母親がですね、言うとかなかごだったんや、って急に深刻そうに言ってくるから、何事かと思いまして、どうしたかと聞いたらですね、あんた、柄とかやってるやん。このね、まか不思議な言葉の使い方、柄とかやってるやんっていうのがね、意味がわからなくて、柄とかやってるやんって何と。 聞いたら、あの、T シャツのね、印刷をするために版が送られてきて、こういう版で、絵を描いてもらって、デザインしてもらって、これで印刷するんだよという話は前にしてるわけですよ。送られてきてるから。で、その話をしたことは多分あんまり覚えてないんだと思うんですけれども、著作権とか大丈夫なのか、柄とかやってるけれども、著作権とか大丈夫なのか、もう柄とかやってるけれども、著作権とか大丈夫なのかの意味がね、まあ大体僕には分かってるんですけれども、それ分かりたくないわけですよ。あの T シャツのことをやったら全然問題ないから、で、何の心配もせんでええでっていうのが、しんどいの。わかりたくないじゃないですか。追求しようと思って。柄とかやってるけれどもって何？何？と聞きましたらね、あの T シャツの印刷とかするんやろと。そりゃやるよと。著作権とか大丈夫なのかと。もうね、バカ負けしてしまいましてね、もうおかしくなってきて、まあ、心配することはないと。もう、ええから別にそんなこと気にせんで。著作権がいけているかどうかよりも、心配する必要がないことを教えようと思って。基本的に、関係ないから別に気にせんといてと。言って、まあ大丈夫ならいいんやけど、バスの中で、チラシみたいなのがあってね、これを見てたらすごく似てる絵やったから、そのすごく似てる絵を描いてるってことは、これもしかしたらこれをそのままトレースしたりパクったりしてるんじゃないかと思ったと言って見せてきたのがですね、遊戯王だったんですよ。おしべラジオの T シャツの今回のデザインを、分かってない方もおられるかと思いますけれども、見てください。僕のツイート、T シャツとか書いてある、画像が貼ってあります。その画像見てください。遊戯王と全く似ても似つきませんので、驚きましたね。心配の仕方の、すごい、こうやっちゅうのはすごいな。まあ心配かけてんだなぁと思いましたけど、素直に心配かけてごめんなとは言えませんね。ああいう場合で、母さんが心配するようなことやないから、気にせんでええよ。その絵とは全く似ても似つかないし、どこをパクったわけでもないオリジナルキャラクターでやってるんやで、っていうことをね、言うのがめんどくさいので言いません。気にせんといてくれしか言わない。だって、遊戯王ですよ。で、今回のその、樋口アトというね、アーティスト、まあ僕の知り合いですが、絵描いてって持ちかけた時に、まあとりあえず、彼女が描いてきた絵柄っていうのがあってね、樋口アトで、よかったら、まあ、ピクシブとか調べていただいたら分かると思うんですけど、絵柄があるわけですよ。で、僕が描いてほしかったのが、その、彼女の働いているお店で、ステッカーになった、ちょっとロールプレイング風のキャラクター。で、ガラスのね、壁というか、お店のガラスのところに描いてた、アメコミ風のキャラクター。それを掛け合わせたような感じのアメコミ風のキャラクターでやりたいと言ったんですよ。で、その彼女が、まあ、正直その壁に描いたやつ、アメコミ風はそれしか描いたことないし、ロープレ風はこれしか描いたことない。両方一回こっきりしか描いたことないから、どんなものになるかわからないって言うんですよ。でも僕はそれを気に入ってお願いしているので、とりあえず、まあ、描いてみてと。こういう感じで、こういう具合で、こういう感じと。まあ、もちろん、アメコミのいろんな画像を調べて、こういうテイストで、こういうポーズでっていうことを全部指定していって、 感染したんですね。で、まあ、アメコミ風ではあるけれども、何とも似てないんですよ。見事に。彼女のオリジナル、普段で描いているオリジナルの絵柄がそのままアメコミになった感じなんですよ。素晴らしい。本当に素晴らしい。僕のオーダーも素晴らしかったけど、何よりも描いてくれたのが素晴らしいし、それ修正してくれてね、ちゃんと、もともとラフ絵みたいなものだったのを、きっちりとした、版にできるように、フォトショップなり、イラストレーター形式にしてくれた。両方すごいんですよね。ところが、それを遊戯王に似てると言われると、どうしたらいいの?どうしたらいいかね。どうもできないでしょ、これね。もうほんと、似ても似つきませんから、遊戯王の原作者の方にも失礼だしね。僕の、今回のキャラクター描いてくれたその子にも失礼だしね。まあまあでもね、本当に面白い角度で心配してくるもんだなぁと。まあ親っちゅうもんはいくつになっても子供のことを心配している。ね、僕も心配かけ通しですけれども、まさかそんな角度で心配されるとはちょっと思っていませんでしたので、結構驚いてしまいましたね。はい。皆さんもいろんな人に心配かけてませんか?知らず知らずのうちに、全然自分の想像もしない角度から心配されているかもしれませんので、気をつけてください。
大魔王ラジオチャンネル。大魔王がお届けしているネットラジオ、すなわち、大魔王のお風呂ラジオ。
アイドリング、推しメンラジオ。
大魔王春郎のグッドアイミュージック。
帝大魔王のオタクの隠れ家、
タミちゃん、マオちゃん、微妙な関係、
そのすべてが聞ける統合ネットラジオチャンネルです。それぞれの番組の更新に合わせて同時更新中。せーの、大魔王ラジオチャンネル。
タイヤガーデンサイト。
豊富な知識と確かな経験を生かしたプロの作業、タイヤの選択、交換、調整などタイヤのことなら何でもご相談ください。 072-643-6741、 まずはお電話ください。
大阪モノレール豊川駅近く、佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間。今週はうちの母親がね、著作権のことを心配してくれた遊戯王について、解説していきたいと思いますが、解説じゃないね、ただ読むだけだからね。まあ僕遊戯王ってね、存在知ってるんですけど、絵柄もわかるんですけど、なんせ漫画も読んだことないし、アニメも見たことないし、カードゲームなんかやったことあるわけないので、どんなものなのか本当に僕も知りません。で、ウィキペディアに、頼ってですね、どういうものなのかを紐解いていきたいと思います。遊戯王は、高橋和樹による日本の漫画及びそれを原作としたメディアミックス作品。ひ弱でいじめられっ子だった高校生、武藤遊戯が、古代エジプトより伝わる闇のアイテム、千年パズルを解いたことを契機、彼の中に別人格であるもう一人の遊戯、闇遊戯へと姿を変え、闇の番人となって世の悪人たちを次々と過激な闇のゲームで叩きのめし、最後には恐ろしい罰ゲームを与えていくというダークファンタジー及びダークヒーローの要素を持った物語。当の高橋和樹曰く、本作のコンセプトは、主人公が絶対人を殴らない格闘もの。原作単行本一巻には、身の回りの不思議をテーマとするという記述もある。ちなみに最初の頃は怪奇漫画を描こうと思っていた。初期は1話完結式で、遊戯が毎回悪人相手に様々なゲームを繰り広げていく内容であった。しかし、シャーディ編での人気低迷を受け、 読者に好評だった架空のカードゲームマジック&ウィザーズを再登場させたことで人気を回復。以降はマジック&ウィザーズを中心とした話にシフトしていくことになる。また SF の要素も取り入れるようになっている。友情が大きなテーマとなっており、気弱だった遊戯が様々な仲間たちと出会い友情を育み、そして成長していくという要素が物語の鍵となっている。このテーマは高橋にとって大きなこだわりであり、主人公の遊戯の優と、かつては遊戯をいじめていたが親友となる同級生城之内克也の城を合わせることで友情になるなど、キャラクター名にも反映されている。ということでね、まあずっといろんなことが書いてあるんですけども、ほとんどわかりませんね。今の説明では読まないと全然わからないんですが、まあ今どうかわからないですけど、当時のジャンプの漫画の要素ですよね。友情戦いね、まあゲーム性みたいなものもそうなんでしょうか。もうそういうもの、まあキングマンもそうでしたし、まああれもそうですね、悠々白書なんかもそうですが、最初は全然そういうことではないギャグ漫画だったのが、どんどんこう友情を糧にして強くなっていて戦うような、そういうものになっていくと、まあジャンプ漫画に非常にありがちな変更点なんじゃないでしょうか。低迷した時期もあったと聞くとなんか不思議な感じがしますね。でもそのマジック&ウィザーズという架空のカードゲームっていうのが今のカードゲームにきっと反映されていて、カードゲームブームのなんとなく旗印というか、一番最初に、カードゲームのブームになった漫画は遊戯王なんじゃないかと僕は勝手に思ってるんですけど、あまり事情を知らないまま、そんな感じなんじゃないでしょうか。はい、そうなんですね。まあ、かといって読まないとは思いますがはい、それではいつものように大阪弁で読んでいこうと思います。遊戯王は高橋和樹による日本の漫画及びそれを原作としたメディアミックス作品。ひ弱でいじめられっ子だった高校生武藤遊戯が古代エジプトより伝わる闇のアイテム千年パズルを解いたことを契機に、彼の中に別人格であるもう一人の遊戯、闇遊戯へと姿を変え、闇の番人となって世の悪人たちを次々と過激な闇のゲームで叩きのめし、最後には恐ろしい罰ゲームを与えていくというダークファンタジー及びダークヒーローの要素を持った物語。当の高橋和樹曰く、本作のコンセプトは主人公が絶対人を殴らない格闘もの。原作単行本一巻には身の回りの不思議をテーマとするという記述もある。ちなみに最初の頃は怪奇漫画を描こうと思っていた。初期は1話完結式で遊戯が毎回悪人相手に様々なゲームを繰り広げていく内容であった。しかしシャーディ編での人気低迷を受け、読者に好評だった架空のカードゲームマジック&ウィザーズを再登場させたことで人気を回復。以降はマジック&ウィザーズを中心とした話にシフトしていくようになる。また SF の要素も取り入れるようになっている。友情が大きなテーマとなっており、気弱だった遊戯が様々な仲間たちと出会い友情を育み、そして成長していくという要素が物語の鍵となっている。このテーマは高橋にとって大きなこだわりであり、主人公の遊戯の優と、かつては遊戯をいじめていたが親友となる同級生城之内克也の城を合わせることで友情になるなど、キャラクター名にも反映されている。大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週はこのあたりで。
タイヤガーデンサイト、
まあ、僕が 北大阪タイヤさんにお世話に最初になったのは今から14、5年前でしょうかね。その当時ダートトライアルという競技会をやり始めているところで、で腕のあるしっかりとしたところでやった方がいいよというアドバイスで紹介されたのが北大阪タイヤさんです。本当に信頼がおける。普通に街中を走るだけではなくて、競技でスタート&ストップ曲がって走ってみたいな泥だらけの中をどこどこ行ってというところで、たった1分や2分の競技会ですけれども、そこでしっかりとしたものを、しかもこれならこうした方がいいですよっていうアイデアも盛り込んでいただける社長はじめね、皆さん社員の方々の腕を信用してここまでお付き合いさせていただいてきております。まあ、競技会を辞めてしまった今ですけれども、北大阪タイヤさんの腕と実績と新しいものを見る目、確かに信頼が置けると思いますので、
大阪モノレール豊川駅近く佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
友情とか、まあおっさんになってくると青臭いなっていう話にはなってくるんですけど、まあ友達ってね、まあ、Facebook とか、その、まあ、その前、ミクシーとか、Twitter とか、こういうものがいろいろと発達するおかげでですね、まあ、そういうものがなかったら、もう一度、様子を伺うこともほとんどなかったであろう友達と、今、こんなことやってんだとかね、僕もなんか知らないけど、ネットラジオやってるみたいだなというのが分かられたりするっていう時代に入っていて、まあ、不思議な感覚はありますよね。普通だったら同窓会でも開催しなければまず会うこともないし、ねえ、こんなお店やってるとかいうことを聞いてご飯食べに行くなんてこともないわけですよね。それができる時代っていうのは面白いですけど、まあ、その分なんかこういうね、遊戯王で語る、まあそもそもこういう漫画で語られているような友情が僕らの普通の一般生活の中で成立するかって言ってなかなか成立しないと思うんですけど、まあ僕はその時々の仲間が一番大事なので、まあ古い友達は当然大事ですけど、その場その場でどんどん増えたり減ったりしていく、今現在大事なものを大事にしていきたいタイプですから、古いものをは残してるんですよ。もう捨てられない。もう本当、うちの部屋のジャングル具合と一緒ですよ。でも、ぐちゃっと置いてますよね。そういう古い友情とかね。だからそういう古い友情とかを、すべて捨てずには置いてあるけど、見えなかったり、探しても見つからなかったりするわけですよ。なんせ部屋がジャングルだから。だけどそれを、Facebook とかでポンと、あ、こいつ、今こんなことやってんだな、みたいなことが分かるっていうのはすげえなと思って、まあそれが友達と呼べるものなのか、そうじゃないのかは分かりませんけれど、でも、面白いですよね。だからこういう漫画で描かれるような友情をテーマにみたいなテーマにはならないですが、まあ、やっぱり古い友達と懐かしい話をしたりするっていうのはね、面白いもんですよ。だってこの間のその今日もというかバスツアーでですね、今まで喋ったこともない顔を見たこともない、オタクとですよ、たった一つのたった一人のアイドルについて10年前から遡って話があって、どんどんこう解明されていくって、あ、その頃僕もその頃好きになったんですよみたいな、どんどん解明されていくっていうね、そういうのを見てると、まあ同好の死の友達、全然趣味が合わない友達、いろんな人がいて、まあ成り立ってるんですよね。で、当然その成り立ってる中でお互いにこう心配し合ったりとか、まあテーマをなんとか自分の方に引き戻そうと思ってますけど、お互いに心配し合って、あいつ最近仕事忙しいみたいだけど大丈夫かなとか、仕事辞めたみたいだけどどうなのかなとか、そういうふうに全く会ってなくても、これからももしかしたら Facebook で顔見る以外は10年も20年も会わないかもしれなくても心配し合えるっていうのはすごいことだなと思ったりはいたします。はい、それではメールいただいてますので読んでいこうと思います。こちら、 大魔王さんお疲れ様です。北大阪タイヤ中の人です。どうもです。心配はたくさんしています。家族のこと、親のこと、自分自身のこと、友達のこと、楽しいことの裏側には心配はつきものだと思いますので、逆に言えば心配事が多いということはその分期待や楽しいことも多いと思っています。いいこと言うなぁ。いいこと言う。本当そうですよ。おもろいこと、僕はね、今ね、おしめラジオの5周年イベントもそうだし、ドロタ工場の7月18日の主催ライブもそうですし、その他いろいろとちょっとこういう協力し合ってやっていきましょうみたいなこととか、いろんなこと心配あります。でも心配の先に面白いものがあったり、面白いものの裏に心配があったり、表裏一体ですよね。だから心配するのは決して悪いことじゃなくて、先に消化して、結晶化してね。消化と結晶化違うかもしれないけど、とりあえず一つのものにしていくために途中心配しないで、ただただ、ああ、いけるいけるって楽観主義だけでたどり着けるもんじゃないと思うので、いろんなところで心配しながらも、自分なりの、居場所というか、ゴールにたどり着けれたら、それが一番だなと思ったりはしますね。はい。あと、このメールが収録に間に合ってるかも心配です。では、今回も楽しい配信をお願いしますと。ということで、本当は間に合ってなかったんですけどね、正直言うとね、本当は僕がさっきね、さっきこのオープニングでも言いました通り、ぬるかったんです。なぜぬるかったかっていうと、沸かしてからだいぶ経ってるからですよ。ちょっといろいろとやってまして、飯食ってる途中にお風呂沸かしたから、飯食ってたのが7時台ですね。ね、19時台。でも今もう23時とっくに過ぎて、もうすぐ日が変わるというところに来てますので、まあその間何をしてたかって、テレビ見たりネットやったりね、ちょっといろいろと作業的なものも含めていろいろやってたんですが、まあその おかげでこのメールが間に合ったという。ねえ、メール来てないから送らせたわけでもないんですけどね、今日なんかお忙しそうだったから、メール来ないならしょうがないなと思っていたんですけれども、まあこういうのも巡り合わせというもんですよ。まあさっさと収録してたらよくありますからね。おしめんラジオなんかでも、気づけばもう収録終わってからメールが来るなんてこともあるんですけど、まあなかなかね難しいですよ、こういうタイミングは。ただタイミングが合うところで面白いことがやっていければいいんじゃないかなと思ったりしておりますので、皆さんもタイミング合うところでね、僕に付き合っていただければなと思います。はい、ということでこの辺でオーロラジオ終了したいなと思うんですけれども、まあ告知、毎週やっている同じ告知ですけれども、6月6日、新宿ネイキッドロフトの方でですね、アイドリングおしめラジオ5周年記念イベントやりたいと思っております。いやいや楽しいですよ。楽しい会に絶対なりますよ。ちょっとゲスト福田良平さんですけれども、それ以外にもちょっとサプライズがあるかもかもと思ってます。もうわかんないですけどね、正直わかんないですけど、全くスーッと何事もなかったように終わる可能性もありますけれどもね。で、藤原夏子その日最後になります。通常収録もその後はありません。イベントで、終わりです。なので最後の藤原夏子ね、藤原夏子はこれからもいろんなところで活動はすると思いますけれども、アイドリング推しメンラジオの藤原夏子としては最後になりますから、最後の夕日見に来てあげていただきたいと思います。そして、7月18日、ドルオタ工場ですね、最強最後のドルオタ工場の主催ライブでタイトル決まりました。ライブ最強最後のドルオタ工業、工業っていうのは工場の工業じゃなくて、いわゆるその吉本工業と同じ工業ですね。工業をやるという、僕らもライブの、アイドルライブの工業誌みたいな意味合いでやっていきたいと思っております。ライブ最強最後のドロタ工業、今ね、深くは言えないですけど、何組か出てくれるアイドルさん決まっておりまして、まあその辺の解禁 は次回のドロータ工場になろうかと思っています。次回のドロータ工場でそのあたりの解禁を、予約開始日がいつなのかとかね、ここのサイトで予約できるようになりますとかね、その辺も、やっていきたいと思ってますので、よろしくお願いしたいと思います。まあ、あとおしめラジオの5周年の T シャツ、前半でも言いました通り自分で頑張ってしこしこ印刷します、しておりますとは言えません。まだ何にもやってないんで、これからやることになると思います。まあ応援していただいてね、面白い T シャツとか、あと他のグッズ展開もしていこうと思っていますので、まあイベントでもそうですし、通販も受け付けることにしていますから、ぜひともその辺も声かけていただければなと思いますので、よろしくお願いします。はい。ということで、このラジオ毎週毎週お届けしておりますけれども、冒頭でも言いますが、遠い、良いお風呂ラジオ、悪いお風呂ラジオ、なんでここで噛んでるんだ、普通のお風呂ラジオ、皆さんのお気持ちメールいただければな、ツイッターで感想もいつも待ってますので、ぜひともよろしくお願いいたします。ということで、お風呂ラジオこの辺で失礼したいと思います。また来週お会いしましょう。お相手はいつものいつもの大魔王でした。
この番組はローランド、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイトの提供でお送りしました。